なりわい人。この番組は京都の農山村コミュニティの活性化や地域資源を生かしたビジネスに取り組む方々を紹介する30分間のラジオ番組です。この番組は京都府のご協力でお送りします。皆様こんばんは、ナビゲーターの藤本薫です。本日はゲストに農事組合法人京丹波ホタルの里代表理事の谷山立夫さんにお越しいただきました。谷山さん、ようこそお越しいただきました。
こんにちは、こんばんは、谷山です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
本日は京丹波から来ていただいたということで、自己紹介とご活動についてまず簡単に伺ってもよろしいでしょうか。
はい、私はこの京都市内から1時間ほど車でかかる京丹波町から来ておりますが、ちょうど11年前に農事組合法人ホタルの里を立ち上げまして、その時から代表理事を務めさせていただいております。京都縦貫道で皆さん、はい、使われていると思いますが、その中でアジムの里、道の駅アジムの里がありますが、そのアジムの里から5分のところに、はい、京丹波ホタルの里があります。
ホタルの里と、なかなか美しい響きのお名前なんですけれども、これは何かつけられる際にきっかけがあったんでしょうか。は
い、水がきれい、自然が豊かということで、はい、夏にはホタルが飛び交います。ちょうどね、6月にイベントをするのですが、はい、3時頃からイベントで、演歌歌手を呼びまして、みんな楽しんでいただいて、そして夜にはホタル鑑賞ということで、今ではふるさとコンサートというのがあります。その関係でホタルの里というのはホタルが飛び交う自然な町だというイメージです。
谷山さんはもうずっとこの10年前立ち上げの時からずっと関わっていらっしゃるということで。
はい、そうなんです。もうそろそろ新しい人に交代をと考えておりますが、
はい、この10年間もしくはそれよりも前、立ち上げる前からなど見てこられていかがですか。
そうですね、組合員数というね、組合員は現在34人なんですけども、
はい、
組合員数は、10年のところを見ますと 1.2 倍、そして預かる農地は2倍ほどになりました。そして細々と小さな山里で経営をしておりますけれども、純資産は3倍ほどになって、本当に皆さんの協力で何も借金なしで来ている、今おります。
始められたその最初というのはどういったきっかけで、どんな方とされたところになるん
でしょうか。それね、もう10年前、はい、もう10年経ったんですけども、
はい、
やっぱりもう年老いて、もう農機具やらそういうのはもう各個人でやっておったら、もう農機具代にね、何百万って投資しなければなりませんし、我々集落型農業法人ですので、
はい、
みんなの農地をみんなで守ろうというスローガンで来ております。ちなみにホタルの里のスローガンは、美しいふるさとをみんなで守ろうというスローガンを掲げて今日に来ております。
やはりみんなでという、そこがキーワードですね。
そうですね、みんなでというのはなかなか難しいんですけども、
はい、
しかしみんなでものを考えればいろんな知恵が出ると、もう我々のふるさとは山里ですので、何にもない農地はありますけれども、しかし大切なのはやっぱりその知識、みんなで知恵を出し合うということではないかなと思っております。
一人だとなかなかやはり難しい面、農地を守っていくのもそうですし、というところがありながら、でも皆さんでされることによって3倍にも4倍にも可能性が広がっていくなと、そういうことを谷山さんのお話を伺いながら思いました。
そうなんです。今年は消費者応援隊の方が60人ほど登録されているんですけども、
はい、
ホームページを昨年の4月に立ち上げまして、
はい、
今年はその応援隊の人から消費者応援隊のメッセージというブログを作りまして
拝見しました。
声を聞いて、はい、声を聞いて我々に元気をもらっているというようなところまで来ました。
本当にさまざまいろいろな地域だったりご年代だったりさまざまな方がこちらの消費者応援隊になられていらっしゃるんですよね。
はい、遠くは神奈川県から来ていただく方なんです、はい、この方は東京の渋谷に住んでおられたんですけど、
はい、
そういう人もありますし60人のうち半分は京都市内から蛍の里まで自動車でボランティアですので来ていただいているというような嬉しい方々との出会いが毎日の仕事の中であるわけです。
そういった方々や、消費者応援隊みたいな形で行かせていただいたときにどういったことが体験できるんでしょうか。
はい、我々はお米が主力なんですけども、
はい、
京丹波町では特産物が黒大豆です。丹波でいうのは、はい、新丹波黒という名称なんですけども、大豆黒豆は本当に手間がかかります。6月の苗を植えていただくところから12月の芽で選別してもらうまで、
はい、選別は芽でされるんですか。
はい、もちろん最近機械の選別も簡単なものを買いましたけれども、はい、それでも見つからない芽で選別するということもやっていただいて、その出会いがあるわけです。
となるとなかなかその、素人といいますか農業に従事してないものは難しそうだなと一見思ってしまうんですけれどもその辺は
いやいやそれは藤本さんそうではないです。
はい、
簡単に芽が手で選別できます。はい、簡単な作業です。
それをする中でまた仲良くなれそうですね、一緒に来られた方と。
おっしゃる通りですね。もうやっていただいている方で谷尾さん夢中になってもう何も忘れて仕事ができましたと言って、
はい、
そういう感想を述べられている方もございます。
関わって来られる方はどういった方が多いなど何かありますか。
年代ではやっぱり高年齢の方が多いです。しかし最近ね、
はい、
大学生の方も来ていただいています。
ホームページなどを見られて来られるっていうような
多分そうではないかなというふうに思います。嬉しいことですね。
はい、何かその具体的なエピソードなどがあれば伺ってもよろしいでしょうか。
はい、大阪の方から来られた方ですけども、
はい、
補助で入って仕事をしていただいたんですけどね、
はい、
これが土だとかね、豆がこぼれているもったいないとかね、我々、作業する中で、あっと思うことはそうでしたね。
はい、外の人と言ってはなんですけれどそういった方からあっと驚きの声が上がるってすごく楽しい驚きの瞬間お互いにとってそんな風に想像しました。
そうですか。我々ねお昼時間はボランティアで来ていただくんですけど、はい、お昼の時間は我々ホタルの里を作っている女性部の人が2人1組で、
はい、
もう年間スケジュールも全部当番を決めて、食事をします。その時に昼食は昼食交流会ということでね、昼食2時間 100% 使って、はい交流をして消費者応援隊の交流我々との話し合いとかねそういうなんでほんまに笑い声が聞こえたり、はい、また歌声を出したみんなで歌ったりというようなことがお昼の時間には待っているということです。
いや作業だけではなくその時間も楽しみな、
はい、
ありがとうございます。あとまたね今年2018年というのは自然災害が、京都だけでなく全国で多かった年でもあって、ラジオ局としては例年以上に災害やまた防災に取り組んだ年でもあったんですけれども、京丹波や蛍の里いかがでしたでしょうか。
ありがたいことで他の地域は本当に被害を受けられて、はい、 大変なことだったと思いますが、蛍の里では運よくとどう言ったらいいのかね、大きな災害もなく今年過ぎたんですけども、はい、ただね、
はい、
猛暑が連続しましたでしょ。
あ、そうですね、
そして雨が降ったらずっと降り止まない長雨やら、もう台風やら、しかしそれで黒豆がね、大事な消費者応援隊でみんなで育った黒豆がね、うまく育たず、はい、収穫はざっともう3分の1に、もうかなり減少した年でした、はい、そういう被害は我々ございました。しかし農地とかそういう大きな災害はなかったということです。
何かそこからその見えてきたことなどあったら伺ってもよろしいでしょうか。はい、
来ていただいている方がね、はい、もう秋の紅葉の時に来ていただいた方がね、
はい、
ここは嵐山だという子で言っておられる人があったんです。
嵐山、
それを聞いてね、はい、やっぱり農地を守っていく、しかし、うん、この自然災害とか災害には勝つことはできませんのでね、まあ、自然を守っていく、美しい自然を守って、ここがふるさとやと言っていただける都市の方のがどんどん来ていただいて、我々と交流し、みんなが楽しく平和な地域になりたいなというふうに思っております。
そしてね、12月の16日には一つ最後に大きなイベントがあったということで、そちらについても伺ってよろしいですか。
はい、わかりました。この頃三大イベントしてもうずっと続けているのが、6月にはふるさとコンサート、はい、9月には山登り、これはね、山登りはちょうど我々兵庫県境に立っているところがありまして、はい、頂上で兵庫県の方と頂上で交流するんです。だいたい 5,60 人登るんですけども、はい、今年はまた天候の関係でなかったんですけども、はい、兵庫県の方との頂上で交流すると。ほんでにその山登りは黒豆サミットと言ってます。向こうでも黒豆作っておられるんでね、これは黒っ子サミット、はい、黒っというのは豆と書いてね、黒っ子サミットやってます。で、先ほど藤本さんおっしゃった12月やったんですけども、これは収穫祭で大交流会でして、もう我々小さな山里ですので、
はい、
来ていただくのは我々もう4割もう大体が大半が我々地域外の方との交流を深めて、はい、町長さんはじめ行政の方もいっぱい来ていただいて、やっぱり出会うことでもう我々元気になります。また話し合うことで明日が見えてくるというように思っております。
そういった地域外の方々との関わり、11月には他にも農林水産フェスティバルにて環境保全型農業部の優良表彰をいただいてされたということで、そういったところのつながりもまたさらにあったんじゃないかなとご推測をいたしますが、
嬉しいですね。我々のスローガンもそういうスローガンでして、立ち上げた時のね、9月に立ち上げたんですけども、はい、その翌日の1月4日にね、小学生たちに、
はい、
環境宣言セレモニーということで、環境宣言を呼んでいただいて、我々そういう環境セレモニーというイベントをやりましてね、はい、そこから自然を守っていこうということで来ておりますので、こういった賞をいただいたのは嬉しかったです。
でまたそこからつながりというか、みんなでのみんなが広がっていくような、そういった気がいたしました。また後半もお話伺いたいのですが、ここで1曲をご紹介いただきます。ご紹介お願いします。
はい、立ち会いまして 2,3 年目だったと思いますが、
はい、
我々恩師は島根県の津和野にあります奥柄村の伊藤賀さんという方なんですが、伊藤賀さんのところに I ターンで帰ってこられた人、田中海太郎さんが我々の里に来ていただいて作っていただいた蛍のテーマソングです。
京都から北へ幾山を越えて古の道たどれば丹波の里へ白壁の町並みかつてのにぎわい歴史が問いかける丹波の里に時代という大きな波に揉まれて寂しさという名の風が吹きつける「それでもここにはふるさとがある」丹波の里からさらに分け入りそこに一つの輝く光があるなだらかな山々川のせせらぎその中でひっそりと佇む蛍の里社会という大きな波に揉まれて厳しさという名の風が吹きつけるそれでもそこには暮らしがある
タンバホタルの里テーマソングご紹介いただきました。どうもありがとうございます。この田中海太郎さんも実際に京丹波に来られてそこで感じられたことを曲にされていらっしゃるんですよね。
そうです。このね、まあイベントは公民館でしたんですけども、はい、その時には食の安全安心セミナーと地域活性化研修会を一緒にやって、招待した田中麦太郎さんなんですけども、
はい、
この地域をもう歩き回って、車で、行こうかと言ってもいや歩きます谷原さん言ってこうずっと歩いてそこで感じたことを歌にしてくれたようです。
ありがとうございました。あと、まあ、こういった形で先ほどもご紹介いただきました消費者応援隊といった関わりだけではなくてあと大学の学生が京丹波に関わる形がもう一つご活動としてありましてそちらについても後半伺えたらなと思います。私の主人公でもあるんですけれども
そうですか、はい、
京都府立大学での COC プラスというところでの、ご活動として。
そうですね、学生本当に今頑張っていろんなものにチャレンジされているんですけども、
はい、
農業との関わりをしようということで地域創生の関連でこういうものが立ち上げられたのではないかなというふうに思ってまして、
はい、
私たちの受け入れは黒豆の農業体験ということにしておりますが、要するに大学生も農業体験に、はい3日間、体験を受けたら、ポイントではなしにねえねえ学生の、
はい授業では学べない体験ができる
そう授業のポイントになるという、
はい、
ことなんです、
はいはい、授業の中に組み込まれて学びとして、ね、そういった体験ができるというのは、いやこれはぜひ私も受けたかったなというところになるんですけれども、現在何年目で、
今年で取り組んで3年目なんです、
はい
はい、
実際に来られた方の中ではどうでしたでしょうか。
ね、府立大学も私も先輩と一緒に、はい、OB と一緒に来ましたけれども、A 大学生して学生さんも本当に前向きな優しい人間でした、うん、もう近くに京丹波町の中に丹波マーケットというのがあるんですけど、小さなマーケット国旧号線ね、はい、そこでもばったりその人の親子さん、親さん、お父さんお母さんと一緒に来ておられた時に出会ったりしてね、うん、本当に後主に話しかけられ話したことも覚えています。それだけ熱心にね書いておられまして、最後には、レポート員がありましてね、
はい、
蛍の里をどのようにしていったらどうですというような提言も、提言といったら大切なことですけど、体験の話も、まとめられて、今後にそういうのがつなげられたらいいなと思ってます。
ね、本当に未来のあるお話ですよね。あと、最近であればテレビ中継も行われたということで、そのあたりも伺ってよろしいでしょうか。
はい、今年はね、蛍の里からも中継を12月の中旬にしたんですけども、はい、まあね、学生たちが集まっている講堂は120人ほど集まっておられたようでして、
はい、
その人に蛍の良さとか、もっとこういうことで、何か質問がないのかとか、話しかけて、られて我々の思いを伝えられたことが嬉しかったなと思ってます。
120人っていうと、こう実際に受け入れる人数としてはなかなか一人一人にね、難しいような部分はあると思うんですけれども、テレビ中継というところを通しても、そういったことを伝えられる環境というのを、お互いに作ってされてて、それもまた新しい、これからの未来につながるようなお話ですよね。
はい、そうです。学生の質問がね、蛍の里の由来は何ですか、うん、ということもありました。
その他にも実際に、これまで来られた中でどういった関わりがあったのか、またどういったことが行ったらできるのかということを伺ってもよろしいですか。
はい、ちょっとそれとそれるかもしれませんけどね、大阪から5日間農業体験に、はい、蛍の里に来たいということで受け入れたんですけども、
はい、
私の家に泊まっていただいたんですけど、うん、その彼女が言うのはね、
はい、
このやっぱりもう都会の大阪のど真ん中に住んでおられる方でしたので、
はい、
もうここでしたら見上げたら星空が見える、ね、そして静かで逆に眠れなかったとかね、だから自然についてものすごく敏感にあれし、しかし逆に都会というのは住みやすいけれども、まあねえ、やっぱり考えるところがあるのかなというふうにその子を預かって感じたところですけども、しかしその子は生き生きして農業に取り組んでいただいて、トラクターもね、トラクターで一枚田んぼをすいてくれました。はい、そんなこともありました。
そういったところに対してこれからの今後の展望なども伺ってもよろしいでしょうか。
はい、展望といったらね、すごくなんか難しいように思うんですけども、我々が歩いてきた道をさらに歩けると、新しい道を我々が作っていくということを作り上げていかなければならないなというのを思っています。先ほど言った大阪の子がね、最後に言った言葉は、
はい、
ホタルの外をもっともっと知ってほしいと、知ってほしいけれどもあまり都会的にならずにこの地域が変わらないでほしいと言って、さよならしたんですけども、そういうようなことがねできたら、我々は地域を守ることが我々の目標になってますんで、今後も地域をみんなで守るという道を、新しい道、 我々歩んできた道をさらに歩んでいきたいとこう思っております。
ありがとうございます。最後にはなりますが、近日中にあるイベントについて教えていただけますでしょうか。
はい、近日といっても来年ですけども、はい、2月3日にふるさとボランティアというのを、はい、やります。
はい、京丹波でこちらは、
はいはい、それは里ボラと言ってるんですけども、はい、里ボラインホタルということですけども、しいたけ皆さんご存知だと思うんですけど、しいたけの金打ち作業をみんなでしていただこうというボランティア活動のイベントなんです。ぜひこの時もだいたい京都市内の方が見えておりますので、ふるって参加していただいたら、このラジオをお聞きになった方も応募していただければいいなと思っております。
京都駅から朝バスで皆さんで出発して、はい、で、京丹波まで行けてしまうと、これはなかなか行ってみたいけれどどうやって行こうかと考えている方には本当にいい情報でございますよね。はい、こちら行きたいなと思えたらどちらまで申し込みを、
はい、南丹広域振興局ということで亀岡に事務所がありまして、はい、その中に地域づくり推進室というのがあります。そこにお尋ねになるか、または、南丹振興局のホームページで、はい、見られますので、里ボラの件を検索していただいた去年のこともありますし、今年も応募、そこから応募をしていただけることができます。
はい、ありがとうございます。谷山さん、本日はありがとうございました。京都浜からお越しいただきました。
ありがとうございました。
本日はゲストに農事組合法人の京丹波ホタルの里代表理事であられます谷山立夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ここで京都府からのお知らせです。京都府では農山村における地域内外の人材の巻き込み、コミュニティの組織化など活動の基盤づくりを支援する農村型小規模多機能自治推進事業を行っています。地域の活動に参画する参加型住民づくりや農地活用に必要な小型農業用機械の整備にかかる費用の補助、法人化に向けた専門家の派遣など、地域自らが経営する取り組みや企業との連携によるビジネス展開など、生活基盤の維持から収益確保に向けたビジネスの強化までトータルマネジメントを行います。補助の内容や補助率など詳しくは京都府のホームページ、明日の京都施策ナビ、もしくは京都府農林水産部農政課電話 075-414-4898 414-4898 までどうぞ。